はい、PHP の現場です。今回のゲストは、クリューさんと大村さんのお二方です。では、クリューさんから自己紹介をお願いします。
はい、クリューです。去年転職しまして、今はですね、スポーツチーム系、まあ主に、プロ野球とかなんですけど、まあそこのチーム強化をこう支援する。システムとか、あとまあファンクラブ運営をこうサポートするようなシステムの開発運用をやっている会社でですね。まあエンジニア組織のマネージャーと、あとはまあアーキテクト、テックリードみたいな役割をしてます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ大村さんお願いします。
はい、大村です。私は大阪で、まあ、もう長く20年以上になるんですけど、まあ、企業の、そうですね、採用支援の、まあ、SaaS 的なアプリケーションとか、まあ、学校法人の学生募集の、まあ、そういう SaaS とかのアプリケーションをずっと開発運用しているような会社でおりまして。まあ、言語的には、まあ、PHP とか、まあ、最近だと Next.js が多いですけど、そのあたりとかを使いながら、ずっと開発をやってるようなところです。最近はちょっと、会社のメンバーも増えてきまして、まあ、なんていうか、チーム開発の、どうしたらいいとか、そういうのもちょっといろいろ頑張ってるところなので、今日は楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。このポッドキャストではですね、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグで皆さんからの感想などをお待ちしておりますので、SNS で、まあ、投稿をお願いします。はい。ということで、ご無沙汰しております。久しぶりですね。
ご無沙汰です。どうもです。
まあ、実はですね、まあ、お二人と、あと、まあ、竹澤さんを加えて、4人でですね、2022年の5月に、実は収録をしていて、なので、それ以来なので、4年経ちました。
すげえ信じられない。
いや、まあまあ、あいたそもそもこのポッドキャストの収録をしてないっていうところは、まあ結構大きいんですけど、まあ、とはいえ結構久しぶりで。
そうですね。
そうですね。
4年年を取ったということになりますね。
間違いないですね。それはもう完全に間違いないですね。
うわ、そうか、そうなのか。4年前はコロナはどの時でしたか？
コロナ。2022年は。
終わりかけ。
まあそうですね。もう終わりかけてて、いろんな活動がこうオープンになってる。その、活動自体は行われてるけど、制限があったのが外れていってるような時期じゃない
ですか。徐々にって感じでしたかね。
はい、
ああ、そんなタイミングだったか。
でですね。いや、すごい面白いなと今思ったのが、ちょうどまあ今回の収録をするにあたって、その前回4人で話したエピソードをまた聞き直したんですよ。
はい。
で、その時も1年ぶりにこの4人で話すっていう内容になってて、大村さんが全く同じこと聞いてたんですよ。
なんて。
1年前はコロナの状況どんなんでしたか？
マジ
っすか？や
っぱすごい大きなあれだったんですね。
まあ確かにそうですね。
そうですね。
大村さんの着眼点は一緒だなって思って。
一緒ですね。全然進歩がないという。
いやいやいや。
あ、面白い。ああ、なるほどね。もう皆さんあれなんですか。完全に、もう、前、普通の開発パターンとかに戻ってるんですか。それともやっぱり、あの時変わった感じの開発、こう、なんて言うんでしょう。例えばリモートが多いとか、そういうのは変わらずみたいなのがあるんですか。どんな感じなんですか。
僕は割と、今の会社は、リモート多めですね。
あ、そうなんですね。
うん。なので、まあ、打ち合わせは割と、やっぱり、ウェブの Google Meet とか、Zoom とかが多いですね。
まあ、でも、確かに、わざわざ行って、ミーティング的なのが減ったのは確かですよね。なんか、やっぱりまあ、オンラインでやれることも増えたんで、っていう感じ、うん。打ち合わせなんかは確かにオンラインが残ってるというか、ずっと継続してる感じはありますよね。確かに。特に、 なんて、うちは社内は結構もう出社ベースに戻してる感じなんですけど、まあ、他社さんとのミーティングとかは、やっぱりオンラインが結構残ってたりしますかね。
そうですよ。
そこに地理的な問題とかで言うと、私は大阪なんで、例えば東京、昔なら東京出張してとか、必ずお会いしてたとかっていうのは、まあ、そこまで戻ってない感じありますけどね。まあ、それで十分なのもあったっていう感じなんでしょうね。
わかります。そうですね。私も同じような感じですね。やっぱりこう、なんですかね、技術者同士での打ち合わせとかは、コロナ前も割とオンラインでやるってことがあったんですけど、まあ、そうじゃない方との、それこそクライアントさんとかの打ち合わせは、やっぱり現地に行ってっていう形が、やっぱり、たんが、やっぱり、今はもう先方の方から普通に Google Meet とか Zoom とかの URL が飛んでくるみたいなっていうのがもう普通になったので、そこはやっぱりコロナ前後の大きな変化。
まあそうですね。
個人的にはまあコロナ禍の時はもう本当に家でやってたんですけど、まあ事務所は事務所でまた別で借りてるので、今はもう完全に週5で事務所に来てやってるっていう感じですね。なのでそこはちょっと前回話した時とは違うかもしれないですね。まあやっぱり、まあこれも人それぞれね、生活のサイクルによっても違うと思うんですけど、個人的にやっぱり毎朝家出て、まあ、通勤で歩いたり、まあ多少の運動をして事務所に来て、終わったらもう家に帰ってゆっくりするみたいなサイクルの方が、なんかしっくりきてるなとは、個人的には思ってます。
結構ずっとそのままダラダラ仕事しちゃったりとかね、家でやってると、もう日々が逆になんか朝もなんか起きてすぐにずわってさみなんか流れで仕事始めてしまってみたいななんかこうメリハリが出るのはいいですよね、確かに。
そうですね。
ほぼそっちの方が好きかな。
ね、電車の時間とかがあったりすると。そこで一回やめようかみたいな感じにはなりますよね。
そうですね。
で、まあ、割となんですかね、考えることがやっぱり多いじゃないですか。まあ、どの仕事でもそうあると思うんですけど、まあ、我々の仕事も割とこう、考えるっていうことが結構仕事の中でウェイトが、大きいので、だそう考えると別に、会社を出て家に帰ってる間とか、家帰って、それこそお風呂入ってる時とか、でもずっと考えるのはずっと続けられるので、
そうですね。
なんか別にそれはそれでこう割とずっと仕事をやろうと思ったらできるっていう感じはしますね。
いいのか悪いのか、
ね。まあそうですね。
確かに脳がね、休まないっていう、休めれないっていうのはありますよね。なんか常に考えちゃってるっていうのは。そういう意味でもこう移動のタイミングがあるとリセットできるのがいいですよね。一回区切りができる。
そうですね。
確かに。
まあやっぱりこうね、ちょっと一旦今日はもうここまでってやめて、まあ PC 閉じて事務所出て歩いて駅とか向かってると、こう、ちょっとやっぱりリフレッシュして、あそこってこうした方がいいんじゃないとか、今だったらね、そういうことスマホでちょっと AI とカビ打ちしながら、あ、ここってこういうことかな、どう思うみたいな感じでこう考えを深めて整理していくとか、なんかそういう切り替えの場にはなりますよね、出社とかね。
通勤の時間中、電車に乗ってる途中とかにこう、その日の打ち合わせで、ああ言ったけどみたいなのの、振り返りで、あの時こう言ったけどこっちのも良さそうみたいなのってめちゃくちゃありますね。
わかります。
そんなことばっかりですよね。ああしとけばよかった的な。でも確かに4年前と今とはもうでも、まあ、ちょっと全然話が違うかもですけど、全く僕の感じでは開発の環境が変わってしまったというもう印象なんですけどね。やっぱり、まあそういう物理的なリモートとかそういうのではなくて、まあ何かといえばもちろん、AI なんですけど もう全く変わってしまって、今ちょうど志村さんの前のテーマ、あの時話したやつの箇条書きのやつ私見てるんですけど、ちょっと感慨深いもんがあるというか、
ああ。
なるほどと思って。全く違うと思って。いや、この半年ぐらいは、半年、もうちょっとかな、6、7、8ヶ月ぐらいは、怒涛だった。今も真っただ中ですけど。
うん、
感じがあります、もう開発。
うん。ちなみに、その、前回のっていうのは、まあ、エピソード47なんですけど、まあ、そこでは、まあ、設計論とかの話とかですかね。うん、その、まあ、DDD だったり、マイクロサービスの話とか、あと、まあ、それをどうやってチームに、導入するとか、まあ、チームの中でこうやって、いかにこう、メンバーの成長を促したりとか、なんかその辺を模索してるみたいな内容だったんですけど、ね、どの辺がなんか変わったん
ですか？なんかまあ、これが今なくなってるってわけではないとは思うんですけど、なんかその、まず一つ一番大きく変わったのはやっぱそのスピード感というか、あとその情報のその、なんていうのかな。これ量というのか、質というのか、うん、例えばその前とかだとこういうようないろんな手法だとかツールだとかって、まあ結構こう、まあ経験のある人がチーム内の、まあそうじゃない人にこうシェアしていくみたいな、そういうところでこう結構こうチームがバッてなっていくっていうのがあったと思うんですけど、それはもうなんていうか、AI のおかげで、その、一気に取れるようになったというのか、その、一気にある程度のところまでガガッと来るというのか。だからなんか、僕もそうでしたけど、自分が知りたいこととかあると、例えば、コミュニティとかに参加して、その、そういうことをよくご存知の方とかのお話とか聞いて、それでまあ、こう、知見を、広めていくみたいなことをしてたのが、なんかもう、そういう人をすぐに召喚できるというのか。
うん、ああ、
なるほど。AI によって、その今までならこう、例えばコミュニティ参加してそういうとこで話聞くとか、直接こう、教えてもらうとかしてたなっていうのが、もうなんか自分のペースでどんどんそういう人呼べて
、
どんどんなんかこう、勉強していけるみたいな感覚があって、で、当然そういう人、僕だけじゃない、それが、まあ言ったら、民主化されてるわけなんで、そうなった時にこう、なんか、何をこう、なんて言うんでしょう。何をこう、複数人でいる時にこう、シェアし合うのかみたいなところが、すごく変わったなという感覚があるんですよね。なんかちょっとうまく言えないんですけど。なんかないですか？そういう感じ。
そこはこう AI が紹介してくれる内容を、まあ、なんだろう。生身の人間たちにどう広めるかみたいな感じですか？
とか、なんて言うんでしょう。いや、例えばなんですけど、こう、今でもそうなんですけど、例えば、まだ開発始めて、日が浅い人たちに、何か、教えるときに。
ああ、はい。
なんかそ自分が教えるより、なんかその、AI の方が教えるの上手だったりすると。
ああ。
いうときに、その、なんて言うでしょう。私は一体何をすればいいんだろうみたいなことになっていってる感じがあるんですね。だから最近こう教えるときも横に置きながらやったりしますけどね。一緒にこう。AI って。だなんかいい先生がこう、なんか常に周りにいっぱいいるみたいな感じになった時に、果たしてこう、どういう役割を果たせばいいのかみたいなのが、すごく悩む感じがあるところがあります。
それは教える側としての悩みってことなんですかね。
そうですね。なんか、教わるのはむしろ自分の問題なんで、どんどんやっていけばいいかなと思うんですけど。そうですね。確かに今までならこう、こういうことを伝えると、その後のこう、例えばチームでの開発とかに、
うん、
うまくこう力が発揮できそうだなと思うことをこう、伝えていってってやってたと思うんですけど、それがこう、なんて言うんでしょうね。なんか どう伝えればいいのかというのか、なんかそういう感覚がすごくありますね。皆さんどんな感じでやってんのかなみたいな、すごい知りたくなってる感じが最近ありますね。うん、だなんかよくその、この間誰かと話したのが、その、まあこういう開発とかじゃなくて、例えば今一番それで悩んではんのって多分なんかあの、学校の先生とかじゃないかなと思ってて。
はいはい。
その、うん、何をこう教えることがその先生としての役割なんかみたいなのを、は、多分、先生方とかすごくこう、議論されてるんだろうなと思って、そういうのはいろいろ聞いてみたいなと思う時は言っちゃったりしますね。
確かに、確かに。
すいません。なんか、いきなり、謎の、ふわっとした話題振りすぎてしまってる感が。
いや、面白い話だと思います、ね。いや、割と、なんていうんですかね、その、AI と学習の話で言うと、まあ、エキスパートのとか、まあ、その、ある程度ベテランの人は、もう今までの経験があるから、こう、なんだ、使いどころが、勘が働くっていうか、こういうふうに使ったらいいっていうのが分かりやすくて、まあ、うまく使えるけど、逆にジュニアの人が、自分がやろうとしてることは AI が全部できちゃうし、ただ、学習のために AI を使うとタスクが進まないし、みたいなんで、結構悩むみたいな。なんかそういう話は聞くんですけど、教える側も悩みがあるっていうのは割となんか新鮮だなと思って今聞いて。
あ、そうですか。
うん。うん。
うん。なんか、今でも新丸さんおっしゃったのはまさにそうですよね。その、まあ僕たちこう結構長くやってると、なんか AI の威力が急に半年ぐらい前にブイーンってなったじゃないですか。
うん。
そうですね。あの時めちゃくちゃ面白かった。で、僕、もう、ほんまもう、起きてる間ずっとやってるぐらいの時があったんですけど、初めてプログラムを覚えた時みたいな。
あ、そうですよね。
はい。だから、それはすごいわかりますね。今おっしゃった観点っていうのは。あ、そうか。学んでる方は、あ、そっか。学びすぎて、仕事が進まなくなるっていうことですか。要は今おっしゃってたんで、そっちに時間が、ってことですか。
やっぱりこう日々タスクとかがあると、やっぱりタスクをこなすことをやっぱメインに考えると思う。
まあそうですね。
特にある程度経験があると、ここは学習フェーズだ。ここは前に進めるフェーズだっていうのをうまく切り替えながらできると思うんですけど、そこがジュニアの段階だと、やっぱりどちらかというと物事前に進めるところに、やっぱり力点を置くと思うんですよね。
ああ、なるほど。
でないと自分は、だって周りの人はみんなそれでうまくやってるように、見えるし、自分もやんなきゃって多分思うでしょうから。だから、そこがこう、うまく学習と、その、物事を進めるということのバランスをうまく取るっていうのが、なかなか難しいのかな。で、AI を使うと、物事前に進めるのは、早くできるように見えるんですよね。
はいはいはい。
その場はとりあえず早く進む。けど、それは、まあ、ここまで極端に使う人はいないかもしれないですけど、例えば生成されたものを、もうすぐにレビューにポンって出して、自分は中身よく分かってないけど、まあ一応動いてそうだし、テストも通ってるし、もうそのままリリースしちゃえ、みたいな。
うん。
風になると、まあ自分の学びにならないわけじゃないですか。自分はよく中身分かってないですっていう状態だったとしたら。だからその辺がこうなんかこう、なんだろう。自分の中でバランス取るのが難しいっていうか。
なるほど。
そこで悩むっていうのはやっぱり聞いたりしますね。
でもそれは分かるな、確かに。でも自分もそれありますよね、確かに。自分に置き換えたとしても。
うん、
だから学びなのか仕事なのかの切り替えが難しいってことか。ああ、なるほど。となると、うん。
あ、いいですか。若いメンバーちょっと見てって思うのは、割と二つに分かれてるな、みたいなのがあって、その AI のアウトプットを、まあ、割とスルーしてじゃないですけど、そのままこう、プルリク出してくるとか、まあ、成果物として、出してくるみたいなのと、まあ、一方で、ある程度出力は出てくるんだけど、それをこう、理解するのに時間をかけて、
うん、
まあ、ある程度こう、自分の中で咀嚼してから、出してくるメンバーみたいなところと、割と両方、 見るんですよね。
うん、うん、
うん。
それは、どっちがいいんでしょうね。そんなのか。
そう、そこは、まあ、個人的にはちゃんとこう、なんだろうな。まあ、一昔前で言うと、コピペしたコードをそのまんま、プロリーグ出してくるみたいなのと、ちょっと似てるところがあるのかなと思ってて、うん、そのコードレビューとかで、ここでどうやって直したのみたいな時に、ああ、どこどこのサイトに書いてあったやつをそのままコピペしました、みたいな感じの答えが返ってくるっていうのは、まあ、割とあったので、
うん、
なんかそういうのとちょっと似てたりするのかな。そうするとやっぱり、そこでちゃんと、まあ、コピペであろうと、ここはこういう意図があって、みたいなところをこう、説明できるかどうか、みたいなことの方が大事なのかな、と思ったりはしますね。
わかります。ただなんかそれ、もうたまに考える時があってですね。
うん、
なんかその、まあ、ずっとこう、AI、もうほとんど AI で最近コーディングなしではやらないぐらいの感じになってると、例えばなんですけど、僕ある時、やっぱりその、例えばプロリクのレビューとか、もうなんか人間がやってる場合じゃないなって思った瞬間があったんですよ。うん、その、つまり明らかに質が高いというか、AI のレビューの方が。で、ってなると、なんかどっかで、その、人間がそのコードを見て、なんか判断する必要があるのだろうかみたいなことになんか、思いがどんどん進んでいって、なんか混乱してるっていうのが今の感じ。で、クレさんおっしゃる、確かにその通りで、本当はやっぱ書いてることを把握できてっていうのがいいんだろうと思うんですけど、なんかそれが結局なんていうのか、なんていうんですかね、人間がボトルネックになるって言ったら変ですけど、なんかその、そこがこう、いいことなのか悪いことなのかっていうのが、なんかちょっと一概に言えないかもって思う時があってですね、その、それを今すごく答えがないまま悩んでる感じがありますね。で、今このタイミング2026年のこの6月ではまだ多分コード見てた方がみたいな、僕もちょっとそっち寄りなんですけど、コードの中身を理解してた方がって。なんか1年経ったらもうなんかそんなこと言ってる人誰もいなくなったらどうしようみたいな。なんかそういう怖さがあるというか、なんかちょっとドキドキしてる感じですね。
今もう、ちょっと X のタイムライン見てると、時々そういう、もうレビューも含めて AI に任せてみたいなお話も流れてきたりとかして、なんかまあ一方で、本当にまだ使い始めましたみたいな、話も流れてきたりして、こうその差がすごく大きいなみたいなのを、
うんうんうんうん、
今の時点では思ってますね。なので本当にこう聞く人によって全然バラバラというか、
うん
うん、そんな印象をこう持ったりしてます。でなんか自分はじゃあこの AI コーディングの波というか、
うん、
トレンドに乗れてるのかどうかとか、
うん、
割とこう、流れにある意味翻弄されているみたいな感覚を持ったりしてますね。
うんうん、いや、そうですね。いや、同じような感覚ですね。ほんとこう差がありますよね。
うん、
その、聞く話によってというか、
そうなんですよね。
そこまで言うんだっていう感じもあるときもあれば、いや、まだそんなこと言ってるのか、みたいに思うときもあればというか、なんかすごくこう、確かにおっしゃる通りで。だから同じこういう話してても、 その人が想像してる AI コーディングっていうのがどういうものなのかっていうのが結構その方によって違いが結構今クリスさんおっしゃったみたいに差があって、うまく話が噛み合わないみたいなのは結構経験ありますね。確かに今までこう、そうですね。なんかそうなんですよね。もう一時本当ショックすぎて、もうなんかこうこう書くって意味あんのやろかとかなんかすごい思ったりしましたね。となんかもう冗談めかし、僕は今まで20年やってきたことが一瞬にして終わりましたってみたいなことを言ってみたりとか
。そうなんですよね。ここ影響範囲で漏れてますよみたいなのも。
そう。
そう。
人間じゃ気づかないこといっぱいありますからね。すぐ言ってきますしね。
うん。
だから、そうなんですよ。まあ、ちなみに志村さんとか今って結構書いてるんですか、はい、またコードっていうかその自分でというか、
うん、手でってことですかね。
はい、そうです。
いや、手ではもう書いてないです。
書かないですよね。
はい、もうコーディングエージェント、もうエージェントに書いてもらってます ね、はい、
やっぱそうですよね、
うん、そうですね。だから、まあ、個人的には別にそこは何ですかね、便利になったぐらいのもんで、別に特になんかなんでか、まあ、さっきのそのコードレビューの話もそうだと思うんですけど、もちろんまあ、いろんなトライをしている、その先進的なトライしている人もいるし、過剰に反応している人もいるし、全く響かない人も、まあ、それは人それぞれいろんなスタンスがあると思うんですけど、なんていうんですかね。まあ、少なくとも2026年6月の現時点では自分ではこうするのが一番良さそうっていうので、なんか進めていくしかないのかなと思っていて。
まあね、そうですね。うん、
あの、ね、もちろん人間、もう人間がレビューなんかしたらいかんとか、その開発のサイクルの中に人間が入ってちゃいけないとか、まあ、そういう意見の人ももちろんわかるし、もしかしたら来年そうなってるかもしれないですけど、現時点では個人的にはそこまではまだ全部を AI には委ねられないなと思っていて、
うんうん、そうですね、
やっぱりそのサイクルの中にやっぱり人間が入っていて、あの、コードレビューも私も AI にもちろんレビューはしてもらうんですけど、それは例えば一次レビューとか二次レビューみたいなもので、最終レビューはやっぱり人間がやる。
うん、
っていうのは、やっぱり、今のところは必要かなとは思ってます。もちろん、まあ、その開発してるコードのドメインとかにもよると思うんですけど。
ああ、まあそうですね。
特に事業で使うようなコードで、うん、あの特に、で、さらに重要性が高いものだったら、それはやっぱり人間がちゃんと最終的にはジャッジするしかないかなとは思っています。うんうん、まあ、これって、だからもうね、もう我々何回も経験しますけど、この AI 登場以後でも、それ、今の AI ツールが登場して以後も、
うんうん、
それこそ去年の年末ぐらいとかのブレイクスルーとか、何回かそういうのを経験して、ものすごく状況が変わっていくじゃないですか。だからやっぱりそれぞれの状況で適用していくしかないのかなとは思ってるので、まあね、なんかあまり、なんか先を読みすぎて焦ったり落ち込んだりとかは、なんかあんまりしなくていいかなとは、ちょっと個人的には思っています。
うんうんうんうん、いい姿勢だ。そうですよね。そうありたいですよね。でも、激焦るんですけどね。焦っ
ちゃう。まあ、去年ぐらいですかね。一時、まあ、それこそ、クロードコードとか、そういうのが出てきて、はい、うん、で、あ、ある程度使える。あ、でも、まだ完全じゃないよね、みたいなのがあった頃だと思うんですけど、やっぱり、もうプログラマーはいらない、みたいな。もう、人間はその開発には一切携わらなくていい。もう、プログラマーは全員失職、みたいな。なんかそういうのがちょっと SNS で流行ったりしたと思うんですけど、まあああいう時やっぱりちょっとこっちもだからまだそういうツールを使い出した頃で、まだそんなに慣れてないから、まあ現時点では大丈夫だけど、確かにこれ1年後2年後職がなくなってもおかしくない、あ、どうみたいなことは一応やっぱり考えたりはしたんですけど、まあまあとはいえあれからまあ1年とか1年半とか経って、まあ全然そんな風にはなってない。
まあそうですね。
まあ今後どうなるかもちろんわかんないんですけど、だからやっぱりまああんまり過剰に反応しすぎなくていいのかなとは思っています。
なんかすごいこう、あのさっきのベテランとジュニアみたいな話で言うと、その、ある意味今すごい僕 ぐらいの感じだと、めちゃくちゃ得してる感じがあるんですよね、今。なんかその、すごく、よく使えてるというか。
うん、
で、ただ、それって何かって言うと、さっきの話じゃないですけど、やっぱりさっきの20年の経験は終わりましたとか言いましたけど、実際そうじゃなくて、やっぱりそこでこう、やってたことがあるんで、今すごくいい感じに、うまく使えてるっていうのがあるとしたら、これまず最初の話に戻るんですけど、じゃあ今のその始めたての人に、この状況でどうそういう感じになっていってもらえる感じのことが伝えれるのかっていうのがまたもう一つの悩みかなっていう感じがあるんです。20年やれっていうわけにはさすがにいかないじゃないですか。言ってみたら。そうじゃないとしたら、例えばこの時代に効率よく、例えばその、うまく使うためのこう、ポイントとなるこう、なんていうんですか、こう、スキルというのか、そういうのをもう少しうまくこう、抽出した上で、例えば社内のこう、まあ言ったら研修のプログラムとかに落とし込むとか、なんかそういうことができるといいんだろうなと思いつつ、めっちゃ難しいなという感じのところが。
そうですよね。
なんかでも具体的なことで言うと、例えばさっきのあの、この間話した内容にもありましたけど、例えば DDD っていう言葉を、言葉というか概念が分かっているとか、
あ、はいはいはい。
例えば、あの TDD もそうですけど、TDD っていう概念を知っているとか、あとまあ例えば設計で言ってその、まあ、もう、例えばオブジェクト思考みたいなことが分かっているとか、そういうのがあることで助かってるっていうのをいくつかはなんか思い浮かぶんですよ。なんかその AI を使う上で、例えば AI 使うにも最初にテスト書かせてやってみるとか、まあまさに TDD だったりするじゃないですか。そういうのがどういうものなのかなっていうのを、こういろいろ、なんていうのか、炙り出したいなっていうのが最近のちょっと思いとしてあったりしますね。なんか、だからなんかそういう意味で言うと、今の時代じゃないもうちょっと前にこれはやっといた方がいいよって伝えてたことで、一番いらなくなったなって思うのが、
はい。
英語ですね。
おお、なるほど。
はい。だから、あの、僕やっぱちょっとその、やっぱり、ちょっとぐらい、例えばドキュメントをさっと見るとか、
うんうんうんうん、
エラーメッセージをきちんとその場で見るとか、いうことをするぐらいの、まあアレルギーがなくなる程度でもいいんで、
はいはいはい、
まあ英語はちょっとやっといた方がいいんじゃないみたいな、そういう、あの、って思ってましたけど、全く思わなくなりました。もういらないな、というか、っていう感じで、ちょっとそういうのがなんか変わって、できてるんだろうなっていうような文脈だったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
なんかそんなんってあります？なんか昔はこれ一生懸命でやった方がいいって言ってたなと思うけど、今そういえばいらんなみたいな。
そうですよね。そういう意味ではまあ、コードの設計というよりはコードの書き方ノウハウみたいな。まあ、いろんなプラクティスあると思うんですけど、なんかそういうのの価値は以前よりは下がったんじゃないかなって気はしますね。
例えばどういうやつ
ですか？まあ、細かく言うと、例えばですけど、リーダブルコードに書いてるようなことは、それはもう AI が学習してるので、AI に、だからその価値は理解しておいた方がいいと思うんですよ。コードは読みやすい方がいいとか、その、なんだろう、一つのメソッドを何千行とかにしないとか、まあそういうなんか、すごくベーシックなプラクティスあると思うんですけど、そういうのが必要であって、なんで必要かっていうことは理解した方がいいと思うんですけど、それを自分が書く必要はないわけじゃないですか。それは AI が書いてくれるんで、そういう風に書いてっていう指示が出せれば、なんかそれで十分なのかなっていう気はしてます。だからもっとこう抽象度が上がるっていうか、あの、我々にとって読みやすいコードってなんだろうっていう定義があって、それが例えばクロード .md とか、まあスキルとか何でもいいんですけど、どっかのプロンプトに書いてあれば、あとはもう AI がよしなにそれを守ってくれるんで、だその辺の具体ですかね。そのコードを書く上での具体っていうのの重要性っていうのは、前よりも、なんか下がったというか価値が減ったわけじゃないんですけど、人間が実践することの 意味はちょっと薄れたかなって気はしてます。
命名とかもそうですよね。
そうですね。
変数の命名とか、ね、ファンクションの命名とか、ああいうのももういらないですもんね。いらないというか、考えてる、まあ、あったら、なんか、やってもらった方がいいですもんね。
そうですね。
名前にで。
うん。なんだ気に入らなかったら、なんぼでも候補出してもらって、その中から選んでもいいし。うん。
確かに。ね、確かに。あ、だから、あとそういう意味で言うと、もう一つ、僕今思いついたんで言うと、ID とか、エディタの操作、
ああ。
だから、僕とか、志村さんとかなら、ビームを、イエーイってやってた時あったじゃないですか。
はいはいはい。
とかはもう、なんか、価値としては、確かにちょっと薄まってるかもなって思う時がありますね。うん、なんか、あんまり早く動かせなくてよくなったというか、というか、早く動かす機会が減ったというか。
まあそうですね。まあそういう意味では本当 ID 時代、まさに今お話しされてましたけど、その、ジェットブレインズの ID とか。
そうだ。
なんか、ああいうのの、ああいうのを習熟していくっていうことの価値も確かに下がったかもしれないですね。人によってはもう使ってないっていう人もいますもんね。やっぱりもう、ただコードは読むだけだから、そんなに ID とか、そういうのはいらないっていう人もいますからね。
僕ついに、ジェットブレインズ離れを、決心しようかと、今。
あ、そうなんですね。
いや、でも、やっぱりその、VS コードにね、っていうことなんですけど、いや、でもやっぱもう、あれに慣れた手が、毎日泣いていまして、辛い思いしながら、でも、ただやっぱり結構、開発環境とかの総合的な感じとか、その AI との親和性とかいろいろ考えたり、あとやっぱりその最近のその若いエンジニアとかがもう VS コードでずっとやってる人がほとんどなんで、
う
ん、
そうですね、
はい。なんかその環境としてなんかむしろこうなんていうかなんか少数派になってきてしまいつつあってなかなかこういろいろこうコミュニケーション取るときになんかこう ID が違うっていうのが難しい局面とかがちょこちょこ出てきて、
あ
ーチームでやるときに。で、うんうんうん、頑張ってるところなんです、今。手が死にそうです。でも PHP ストームはいい ID だな、なんだなっていうのはよくわかります、でも。
わかります。
PHP だ、うんうん。はい、
うん。あれはちょっと特別ですもんね。もう本当に PHP に特化した ID っていう意味ではもう本当に最高峰だと思う。
そう、最高です。だから。
私もだから手でコードは書かないけど読むためにやっぱり PHP ストーンもめっちゃ使ってますから。
わかる、
うん。めちゃめちゃ便利なんですよね。
わかります。
あとまあデバッグクライアントとしても便利だし。
ああ、そうですよね。
何かとやっぱね、便利なんで、まあ私はもう変わらず使い続けてます。
いやー、うん、いいなー。いいなーって。いや、まあ、別に僕もやればいいんですけど。
まあでも確かに周りがね、違うやつで、しかもその VS コードの操作も教えないといけないってなると、
そうなんですよ。
自分も普段から使っとかないとっていうのはわかります。
で僕知らんのに教えれないみたいなのもあって、
うん、
VS コードのことっていうのもあって一生懸命やってるんですけど、毎日イライラしてます。まだね、1ヶ月ぐらいなんで。
ああ、
はい。
そこは AI さんに教えてもらえないですかね。
いや、教えてくれるんですけど、なんか、それはいっぱい教わりました。こうするにはとか。はい。ただやっぱ結局できないこととかもあるんですよね。PHP ストームでできたのにみたいな。はい。ただ、そのなんか、ないものねだりみたいなことをしてます。
あ、なるほど。
すいません、話がそれましたけど。でもまあ、確かにその辺はあるかもですよね。ID のとか。
だから最初の大村さんのその、教える側の課題感みたいなところは、うん、あ、もちろんまあ、あるだろうなとは思いますし、AI の方が詳しくて正確なこと知ってるから AI が教えてくれるのに自分は何を教えるべきなんだろうっていうのはなんかすごくわかるのと、あとはなんか AI と一緒に学ぶっていうのもなんかありかなと思っていて、
そうですね、う
ん、AI と シニアエンジニア、ジュニアエンジニアの2人組で一緒に画面共有しながら、うん、AI にプロンプトを叩いて、一緒に結果を見て、これってどういうことなんだろうみたいなのを一緒に見て、うん、一緒に学ぶっていう教材としては、なんか AI かなり使えるかなと思って。いいです
ね。うん。
ただそういう方法もあるのかなとは。
そうですよね。それをちょっともう少し積極的にやっていこうかな。やっぱり、なんていうか、人間と違って何聞いても怒らないですしね。
いや、そうなんですよ、本当に。
だから、本当、いい人ですよね、いい人ですよね。
あと、やっぱりこう、一対一でやると、こう、どうしてもね、あなたと私になってしまいます
から、
AI を介してると、二人の目線が同じ AI に向けて、で、AI はプレッシャー感じずに何でもやってくれるんで。うん。だから、学習だけじゃなくて一緒にアイデアを練ったりとか、設計のディスカッションするときとかも、なんか今はやってたりしますね。
そこをもっと追求していけばいいんだな。だから、それをちょっといろいろやってみようかな。ちょうど今結構そういう教える機会がちょうど今多くてですね。なんか、いいですね。ちょうどいい追求の機会かもしれないですね。
ですね。
やってみよう。なんか、クリューさんとかやられたりするんですか？そういう、こう、教育的な立場でっていうか。
まあ、教育というか、組織にどういうふうに、
はい、
その AI コーディングっていうのを開発フローだったりとか、もうちょっと大きい、その、仕事の流れの中でどう組み込んでいくか、みたいなところの課題は今、やってるところですかね。まあ、去年とか、一昨年とかは、AI 利用ルールみたいなのを作っていたりと
か。ああ、なるほどね。
しましたし、そう。まあ、細かいとこで言うと、一昨年、去年とかあたりは、もう、例えばじゃあ、デビンとか、まあ、クロードもそうでしたけど、いきなりこう、海外の会社のこういうのが出てきたから使いたいです、みたいなのがあった時に、じゃあそれをこう、社内で、どうやって、生産すればいいんだとか、まあ、そういうところの、整備とかをやったりとか、して、まあ最近アンソロピックも日本法人とかもができたりとかの日本の召集官みたいなところに、まあちょっとずつアジャストしてきてくれたので、だいぶ落ち着いてはきましたけど、まあ例えばまあそういうところをやったりとか、でまあそこが落ち着いてくるとじゃあみんな使えないよっていうふうになるんで、使い出すんですけど、まあじゃあこのサービスは、いいよとか、ちょっと出どころ不明なやつとかも、まあ最近は割と落ち着いてはきましたけど、まあ去年とかちょっとカオスだったりしたので、まあある程度こう使う前には言ってよね、みたいな話とか。で、まあホワイトリスト作ったりとか、そのトップダウンでやるべきことと。で、まあ、現場は現場で全然使ってくれていいんで。じゃあそこの、例えばまあ、cloud.mt でもいいんですけど、そこの、こう、なんだろうな。まあ、定型化とか、横展開みたいなところは、こう、ボトムアップというか、各現場でこう、作ってってもらって、で、じゃあそこを、共有会とか勉強会みたいな感じで、広げていくとか。そうすると、まあ、トップダウンでやることとしては、例えば、まあ、ガードレール的な、整備だったりとか、まあ、そういうところに、こう、役割を、分けていくというか、まあ、それぞれの立場で、やっていくものは、こういうのがあるよね。じゃあ、これをやっていこう、みたいな話を、今ちょっと整えたりとか、動いたりとか、してますかね。
大変そうですね。なかなか。
なんか、まあ、使いなよって言って、こう、 機器として使う人とそうじゃない人みたいなのも、
うん、確かに
あったりとかするし、うん、あとはまあこれで合ってんのかな使い方みたいなのが分かんないと不安みたいな人とかもやっぱりいたりするので、
うん、
そうそこは割とこう背中を押してあげるじゃないけど、こういう使い方ができるよみたいなのを一個こうポンと渡してあげると、あ、じゃあこれこれこういうこともできますよねみたいな感じでこうバババッと、うん、一気に動けるようになるっていうのは割とあるのかなと思っていて、
うん、うんうんうん、確かに、
うん、
確かに。
クリスさんとこの組織では、その、開発チームとしてはもちろんその AI の活用をやっていくっていう機運があると思うんですけど、はい、会社全体としても、その AI を活用するのに前向きなムードになってるんですかね。
うん、そうですね。会社全体としても、そういう方向ですね。
うん。
うん。
そう、やっぱりこれからの時代は AI を活用するべきだみたいな。
うん、
そういう流れなんですかね。
そうですね。ちょっとまあさっきの話に若干戻るのは、じゃあこの流れでその来年とか3年後とか5年後どうなってんだみたいな話とかもまあ若干あったりとかはしていて、
うん、
うん、でそこにそっからこう逆算した時に、それこそ教育みたいなところとか、採用みたいな話にもなってきたりとかするんで、まあ正直わかんないんですけど。
まあそうですね。
わかんないんですけど、まあわかんないなりに走りながら考えていくしかないよな。
まあそうですね。
うん、
まあこう AI を導入するのも当然タダではないですし、
うんうん、
まあ、AI サービスにお金払うのもそうですし、そうやって今クリスさんやられてるみたいにいろんな、ね、整備、制度の整備なり、その仕組みの整備とか、まあそういうところにも当然コースはかかるわけじゃないですか。だからやっぱり投資に対する効果は何かやっぱりある程度想定はしないと前にはいかないのかなと思っていて、
そうなんですよ、ね。
そこをどう見込んでるのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思いました。
うんうんうん、
そこはなかなか今、組織としてもなんか議論してるところではあって、じゃあ、こう見積もり、人間前提の見積もりで、このぐらいかかりそう。です。みたいな数字に対して、じゃあ実績 AI 使ってやったらこのぐらいで済みました。みたいなところの数字で測るのがいいのか？ただ同じことをじゃあ人間が AI 使わずにやってみて、で同じことを AI にやらせて、このぐらいの差分になりました。みたいなのを、すべての業務にやるわけにいかないんで。そうするとじゃあ人間前提の見積もりでこのぐらいですみたいな数字を出すことにどのくらいの意味があるのかみたいなの、
うん、
ちょっと思ったりはするんですよね。
今は割とこう AI に対する投資ってなんか通りがちっていうか、まあみんなが何かしらの期待を持って、はい、これからは AI を使うべきだから AI をむしろ早く使って自分たちもこう活用していこうっていう機運がなんかある気はしていて、だからそこの効果っていうのはそこまで求められてないのかもしれないんですけど、まあいずれこれが落ち着いてくる時期が多分来ると思うんですよね。
うん、
なんかあんだけ AI にみんな投資してたけど、うん、そんなに本当に効果あるのかなみたいな、
うん、
リターンどれぐらい得られたっけみたいな話はなんかいずれ出てくるかなって思ったので、ちょっとその辺の温度感を聞きたいなと思ってました。
うん、うちが今まさにちょうどその話になってるところ
で。ああ。
やっぱちょっと僕が結構前のめりがちなんで、もうなんか意味なく旗を振ってですね、とりあえずその言ったらもうお金はいいからみたいな感じで、一旦どんなことになるか使ってみようというので、
うん
うん、まあしばらく行ってたんですけど、 最初はまあ、使う、さっきのクルさんの話じゃないですけど、全員が全員使っていいよって言って使い出すわけじゃないんで、
うんう
ん、なんか、だったんですけど、やっぱりさっきの話で、ちょっとこう、最初の人推しを、何かこう、こういう形で使えるよってみたいなことをこう、紹介していくと、やっぱり使う人増えていくと。
そうですよね。
で、うちは、ちょっとうちの事情と、あれなんですよね。AWS のベッドロック経由で結構モデルをする形にしていて、その、まあ、いろんな情報セキュリティ的な観点から。あれ、かなり API 課金なんで、その、まあ、言ってみると青天井なわけですよね。
うんうんうんうん、
で、ちょっとしばらく様子を見てたんですけど、まあ、それはそれは膨らんでいきますよね、当然。で、ちょっとそろそろ、さあ、どうしようという話になりかけてるところですね。僕を筆頭に謎のすごい課金がいってる。そう、今まさにシンバルさんがおっしゃったことで、これに見合う売り上げが上がるんだろうかっていうことですよね、
うん、
結局。
うん、そう。
リターンがっていうのはやっぱそろそろ見ていかないといけない。となったらやっぱりその上限みたいなのを考える必要もあるのかとか。最近なんかニュース見ましたけども、アマゾンは使うのをやめる方向になんか舵を切ったと思う。なんか、そういう話とかも見たりとか。だから、またそういう次の難しい話のフェーズに確かに入りますよね。ちょうど先月まで GitHub が、すんごい大盤振る舞いだったんですよね。モデル課金が。
はい。
とかエンタープライズ契約してると、まあ言うと、異常に安い値段で使えてたんですよね。
はい。
ところが、急に重症課金になったんですよ、今月から、6月から。それでこう結構、おってなってる感じですよね。
うん。
だから、これがまあ、ね、どうなるかっていうのは、いろいろ出てくるんでしょうね、ほんと。難しい。
例えば、なんか工業製品みたいなもの、同じものを大量に作るみたいな、そういうこう、ビジネスモデルであれば、じゃあ今まで1日5個しか作れなかったものが、50個作れるようになりました。売り上げ10倍ですねっていうふ
う
になるんですけど、そのアプリケーションとか、サービスみたいなところで、じゃあ、機能が10個作れました。売り上げ10倍になりますって言ったら、そういうわけではないんで。そうすると、じゃあ、なぜ作るのか、みたいなところをすっ飛ばして、ちょっとツールだけの話してるわけにもいかないなっていうのは、一つ思うところではあるんですよね。
確かに。そうやな。そう、AI 使うとですね、こう、結構今まで、まあ、動いてるので、目をつぶっていた、こう、負債というのか
、
ありますよね。ああいうのって、今までなら、なんて言うんでしょう、まあ、動いているので、そのうちと。言って、まあ、よっかないですけど、ところが、それがどんどん可視化されてきちゃって、それで、まあ、AI なんでやらせたら、まあ、例えばやると。で、それ当然、モデルを使うのでお金がかかると。
うん。
でも、表面上、機能としては変わっていないと。そしたら、全然売り上げに直結しないと。ってなった時に、じゃあ、そこにそれを使うべきなのかっていうのは、なんか、たまに思ったりする時ありますよね。ただ、なんか、無駄金じゃないですけど。その使い方として合ってるのかなみたいなのは思ったりしますよね。
気持ちいいですけどね。
そうなんです。気持ちいいです。ううね、だからやっちゃう。
片付け、
片付け得意だし、AI が、やろうとしちゃうんですよね。
そうなんですよね。
あ、でもそれはシステムの、例えば変更容易性を高めるとか、保守性を高めるっていう意味では、なんか十分寄与するのかなとは思うんですけど、そういう、改善なんですよね。
だからそこを見極めないといけないなという感じで、なんか気持ちいいんで、その、やらんでいいとこまでやりすぎちゃおうと言いますか。
ああ、
うん。AI がない時だったら、 今は、そういう場合じゃないから、ここまでにしとくか、みたいな。そこのちょっとタガが外れるみたいな。
そうそうそう。
あるかもですね。
いい言葉です。わかります、うん。そうなんですよ。なんかすごいドーパミンが出るというか。
うん、そう、それやりたかったんだ、みたいな、ね。
そう。で、特にずっと気になってたことだったりするんで。
うん。
なんか、ああ、ついに、みたいに思いすぎて、こう。正常な判断がちょっと狂うというか、
うん。ちょっとハイになることはありますよね。
あ、そうですね。はい。なんか常に最近ハイになってる感じしますね、確かに。そうだな。
そのコストの話でいくと、ちょっと直近こうなりそうだな、みたいなのは、そのじゃあ新しく機能を追加しますとか、まあ、新しいそのプロジェクトが立ち上がりそうですみたいな時に、じゃあこれ何人ぐらいでチームでやろうかみたいなところで、で、じゃあ5人ぐらい必要だねっていう風になって、うん、で、まあでもちょっと空いてる社員3人しかいないから、ちょっとパートナーさん2人入れて、じゃあ5人のチームでやろうかみたいなプロジェクトが、じゃあ三人と AI でいけちゃうんじゃないみたいな。
うんうんうんうん。
なんかそういう、こう、ケースは起きそうだなというか、実際ちょっとそういう形にこうシフトしていきそうな雰囲気はちょっと感じてはいますね。
いわゆるこう、新しくチームを編成してみたいな時の、その、メンバー数の数え方みたいなことですよね。
はい、そうですね、うん。
なるほど。それは理想だな、確かに。
うん
うん、
その3人になるときは、削られる2人っていうのは、このパートナーさんとかってことですか？
うん、パートナーさんかもしれないし、まあ社員でも、じゃあこのメンバーは、新しく別のプロジェクトに入れようみたいな感じで。
なるほど。
うん。
なんか今までだったら、例えば5人構成にするとしても、そのうちの5人目は、実は4人でもできるんだけど、経験を積んでもらうために5人目として入るみたいなケースも、なんか昔はあったんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
それが AI が出てくると、そこも削っちゃうんじゃないかな、みたいな。
なんか
そこはちょっとなんか危惧するというか、なんかそういう傾向にあるのかなっていうのはちょっと感じたりはしてます。
うん、まあ、そこはでも、今の会社は頑張ろうとしてますけど、
ね。あ、素晴らしい。
それはつまり、あえてそういう経験、を積んでもらうメンバーもアサインしてというような。
そうですね。まあ、うん、ずっと続いてる、まあ、プロダクトだったり、プロジェクトだったりすると、コンテキストを理解してもらうみたいな、
うん、
時間も絶対必要だと思うのと、まあ、ずっと同じチームでやり続けられるわけではないので、
うんうんうん
うん、やっぱそういう意味でも、ちゃんと社員のそういう新しい新卒で入ったメンバーを入れて、まあ、プロジェクトプロダクトの体制として、まあ、尽くしていくっていう言い方が適切かどうかわからないですけど、
うん
うん、
そういうことはやってはいますね。
じゃあさっきちょっとクリオさんから言葉出てましたけど、採用とかに関しても、今のところはそんなに変化ないっていう感じなんですかね ?AI がこれだけ広がってきたとしても。
割とこう、世間一般には、採用を絞ってますみたいなお話って、やっぱちょいちょい聞くようにはなっていたりはしますけど、まあ今の会社はそうですね。まだちょっと入って間もないんであれなんですけど、そんなにそこの基準を変えているっていう感覚はあんまりないですかね。
なるほど。 なんかそこもこう、例えばシニアの人の中途で取りたい採用と、新卒の人を取りたいのと、また多分ちょっと枠が違うのかなと思うんですけど、なんかそこも別にどっちも特にそんなに変化ないっていう印象ですか？
そうですね。今年、新卒で4月に入ったメンバーの数と、うん、まあ来年採用しようとしてるメンバーの数みたいなのは、まあそんなに多くは取ってないですけど、数としては変えてないっていうところですかね。まあ中途はちょっとシニアみたいな、レイヤーに、もともと絞ってるみたいなのもあって、そこは、まあ言い方が、ご縁があればもう採用していくみたいな感じにはなってますね、今は。
大村さんのところも採用面とかそんなに変化ないって感じですか、今のところは。
そうですね。まあ、うちそんなにいっぱい採用するわけじゃないんですけど、たまたまちょうど、この5月、6月で、結構、まあ、ポンポンと何人か来られたんです、迎えたんですけど、みんな中途ですけど、うち新卒ほとんどいなくて。で、まあ、その基準は、今までとは多分変わっては、今回のメンバーについてはないと思うんですけど、ただ、なんか面接の時とかに、やっぱりこっちがもうその AI 使い出してるタイミングだったんで、ちょっと聞く内容とかは変わった感じはありますね。やっぱその AI にとどういうようなこう、考え方を持っておられるかとか、実際どのように使われてるかとか。
うん、
これがまあさっきのクルさんの話なんですけど、ほんと人それぞれで。それはなかなか面白かったですね。でもそれをなんか採用の基準にしてるわけではなくて。まあ、まあ参考までに聞くみたいな感じで聞いてる感じではありますけど、あ、結構人によって違うなっていうのが。なんか人によってはなんていうか、AI を使ってるっていうことが、実はあんまり良くないことなんじゃないかというような感じで受け答えされる方もおられたりとか。
はいはいはいはい。
そうですよね。
そう。なんか、なんていうでしょう。変な言い方したらあれですけど、ちょっとずるいことをしてるんじゃないかみたいな。そうじゃなくて、私は AI なんか使わなくても大丈夫ですっていうような、逆のちょっとこう、アピール的なことされる方もおられれば、逆にこう、積極的に使って、こんな風にやってますっておっしゃる方もおられればっていうので、本当今ちょうど過渡期なんだなという。感じがありました。
そうですよね。所属されてる環境によっても、やっぱ、AI を積極的に使われている環境と、
そうですね。
まあ、いろんな事情で、なかなか難しいみたいな環境とかもあったりするので、やっぱそれが、こう、そのまま、やっぱりその方の AI の利用経験みたいなところには、割とこうダイレクトにつながっている感じはありますよね。
ただちょうどまあこの5月6月に来られた方ではそんな感じ。例えば次、まあ例えば来年採用するってなった時、ちょっと AI に対する取り組みへの聞き方は変わるかもしれないなとちょっと思ったりもします。
ですよね。
だから逆に例えば全く開発で AI を使ったことがないいわゆる経験者とかっていうのは、ちょっと、どうなのかなって思ってる可能性があるかもしれないなというか。
だからそれこそ。使ってますかみたいな。
そうです。
ああ
、だから例えばコーディングエージェントでコーディングをしたことが一度もないっていうような方で、でも開発は結構長いことやっておられるみたいな方だと、ちょっとなんか逆にこう、んってなるかもしれないなと、今ちょっと話してて思いました。来年はですよ。もし1年経った後とかだと。今なんかそれぐらいの感じなのかなというか。
それはちなみにどういったり、どういったり。
要は、システム開発を今しておられるという、してるという、例えば、境遇の方で、コーディングエージェント触らないっていう選択、タクシーをずっと取り続けてるというのがあり得るのかなみたいな感じにそのうち思っちゃうんじゃないかなというか、触って結果として今こういう使い方してるとかならいいんですけど、 いや、ちゃんと触ったことないですねって言われると、ちょっとんってなるかなっていうのが、そのうちそういう時代が来ちゃうかもなというか。
情報感度が低い。
あ、そういう面もある。
新しいことに慎重すぎるとか、そういう捉え方ってことなんです
ね。そうですね。
なるほど。
まあ、ただそこは我々のその環境としてどんな方を求めるかみたいなところには。
あ、まあ確かにそうですね。
そう。まあ、ね、普通に、AI をこう、開発炉の中にも取り込んでしまった。
うん、
今となっては、やっぱりじゃあ、使ったことないです、みたいなのは、やっぱりちょっと、厳しいまではいかないですけど、まあ、ちょっと、キャッチアップしてもらわないといけないな、みたいなところには、ね、なるんじゃないかな、とは思って、
なんか、
本当に、
一時の、なんか GitHub 使ったことないです、的な。感覚になっていくんじゃないかなという。
なるほど、なるほど。
どっか立ち上げたことないですとか、なんかそういう感じになっていくんじゃないかなという。
うん。テストコード書いてますかねとかね。
そういうところに
。
そういう基準の一つになっていくかもなという。今回の採用では全くなかったんですけど、それは。はい。そこは全然基準にはしてなかったですけど、もしかして今後っていうのが、でもこれもわからないですけどね。まあ、今度言ってて、
一、ね、
年後全然違う話してるからさ。
いやーでもなんかこう、お話聞いてて思ったんですけど、特に新卒の方、今大学生とか、まあ高校生とかで、これから就職しようとして、今採用、就職活動してる方とか、難しいなと思ったのが、割とこう AI 使うのが学校ではどっちかって言ったらネガティブな、風潮がなんかあるのかなと思っていて、例えば AI で課題を出すとか、それからあんま良くないことみたいな雰囲気があると思うんですよね。例えばエントリーシートを作るのも AI を使ってガンガン、まあ多分皆さんやってると思うんですけど、あんまりそれは大手を振って言っていいことかって言われると、みんなちょっとネガティブな感情があるから、まあ先ほどの方みたいに面接の時に AI 使ってますかって聞かれると、これは言わない方がいいんだっていう捉え方されるっていうのは学生さんの方がなんか多いのかなと思って。
あ、そうかも。
ただ、さっきのお話だと、来年になると AI 使ってないって言われると、ネガティブに捉われる可能性があるってなると、相手をやっぱりよく見極めないと、もちろんこれ会社さんによるじゃないですか。AI 導入に、すごくあんまりポジティブじゃない会社さんだと、AI めっちゃ使ってますって言われると、ん、こいつちゃんと手でコードかけるのかって思われてしまう
し。そうですね、逆にね。
そうそう。だからその辺が学生さん難しそうだ
なって。より難しくなる。
そうですね。
うん、なるほど。
なんか、まあ、ある意味踏み絵というか。
本当は怖。嫌ですね。
より難しい時代になったなってちょっと今思いました。
うん、いや、本当そうだわ。やっぱその人が思う AI っていうのもまたまちまちですもんね。
ああ、そうですね。確かに、う
ん。だから AI って指すことが何なのかっていうのがね。
うん、
そうか、だからこっちも採用するときそういうのをきちんと定義した上でお話しするようにしないと、なんか、不幸が起きるかもしれないですね。
ああ、そうですね。
変な、
うん、
すれ違いによる。
フェアにするんだったら、こちらのスタンスは先に表明した後に、
そうでしょうね。
うちは AI をガンガン使ってるからっていうのは言った、だからまあその前からね。ですね。そうそう、募集要項とかでも、そういうのを出しておく
と、ね、結構、確かに。
大事かもしれないですね。
めっちゃ大事やな。
うん、
おー、なるほどな。わー。まあ、ある意味面白い時代にいる感じはしますけどね。
そうですね。
もうそう、もう間違いないですよ。めちゃくちゃ。ほんとこの業界は飽きないなってめっちゃ思います、ね。
飽きない。ほんと。
ね、
もうそろそろ終わりから思ったら、この年になってこんなもん来ると思わなかったですよね。なんとなく。
ですね、今は。
いや、ほんとに。またもうちょい喋れるわと思いましたね。ねえ、楽しい。
いや、楽しい、ね。
楽しい。いや、ほんと楽しい。
うん、
いやー、
と個人的な所感だけで言うと何でですか、すごいこう、強い、なんかこう、パワードスーツっていうかなんかこう、
いや、ほんとそうですね。
スーツみたいな着て、めちゃめちゃこう強化されたみたいな。
わかります。
そんな気分なんで、
そう、
めちゃめちゃ楽しいですけどね。
うん、
なんか無双してるって感じが、
本当に。
あった時ありましたもん。
うん。
謎のドーパ
ミンが出たらしい。
そうそうそう。そうです。
うん。
やりたかったこと全部できるみたいな。
ねえ。
いやー、ほんと。でも実際そうですもんね。
うん。
僕一個実はちょっと個人的にやってた、サービスでお手伝いしてた。なんかVue.js のバージョン2でずーっと動いてたサービスがあったんですけど、
うんうん、
それを Next.js の、まあ、最新に全部書き換えようって思ったんですよ。大変じゃないですか。
うん、
でもちょっとその、パワードスーツのおかげで、しかもドーパミンも出るんで、やりきれましたからね、一人で。しかも結構な期間、そんなかかってないです、本当まあ、言ったら、夜の時間とか、そういう、まあ、休みの日とかだけで、多分1ヶ月かからなかったんです。だ、これは、真骨頂やなと思いましたね、AI の。すごかったなと思って。でも、その時も、でも、一緒に大活躍したのは、やっぱり GitHub が一緒にいたのは大きかったかな。なんか、イシュー立てまくって、
あ、はいはいはいはいはい、はい。
それ、立てまくるって僕が立てるんじゃないんですけど。
うん、
AI が立てる、
うんうんうん。
で、そのイシューを順番に AI が実装してプルリク作る。で、そのプルリクを GitHub コパイロットが勝手にレビューしてくれる。で、それをもう一度こっちの AI が見に行く。もう一回コパイロットにレビューさせるっていうのをぐるぐる回してっていうので、結構だからある程度質も担保しつつ、
うん、
っていうのでできましたね。だから一周とか立てるときも、その、あんな、なんて言うんでしょう、精緻な一周を人間は書けないと思うんですよ、その。
うん、ああ、そうですね。
そう、だからあれを書いてくれるのが最高ですね。しかもこれも書き忘れてませんかとかね、言ってくれて。よかったんですよ。だからやっぱそうですね。だからドキュメント生成はもうちょっと。
ああ、そうですね。
完全にもう勝てないですよね、人間は。
うん、
勝てないというか。完全に得意なのはあっちなので、手伝ってもらいつつ、そういう内容の濃いドキュメントを仕上げるっていうのは、よくやってますね。
まあ。
いや、ほんと新原さんおっしゃる通りやわ。なんかこう、パワーを得た感じがね。
うん、
ありますよね。でもなんか結構有名な、なんかツールとかライブラリとかも AI が言語を変えて書き換えたとかね。聞きますもんね。
ああ、ありましたね。
ええ
ー。うんうん、
ああいう系は得意なんでしょうね。すでに実装のあるものは得意そうですね。
まあ、コンテキストがそこに閉じてるので、
ですよね。
やりやすいんじゃないですかね。なんか、ネット上にあるものを調べてきてとかってなると、やっぱりちょっと間違ってたり、こぼれ落ちたりしてますけど、
ねうん、
ローカルに全部のコードがあるんだとね、まだだいぶやりやすいんじゃないですかね。
う
ん、
閉じてて、コードという答えがありますからね。
そうですね。うん。
そうですね。で、そこでリファクタ前にテスト書かしてからやらすと、なおいいですよね。でもちょっと、面白いな
ぁ。いや、楽しい時代ですね。
いや、すごい。でも最近でこそ落ち着きましたけど、一時も脳がずっとなんかこう、うん、うわーってなってる感覚があって、その、すごいじゃん、おっしゃるみたいに、なんか出てるというか、ちょっとこう、ハイになってる感じがあります。2月、3月ぐらいやったかな、ちょうど。
ああ。
ぐらいがありましたね。
ちょっとなんかのめり込んでるときは、AI エージェント立ち上げて、
はい。
動いてないと、なんかすごいちょっと、なんか割り当てないとみたいな気持ち
になる。ああ、わかる。なんか、無駄にしてるみたい。
病気だなって思います、ね。なんか CPU 空いてるからなんかせな、みたいな。
い
なんかそんな気持ちになる。
あり
ました。確かに。
うちの会社のすごい、いい意味の変態は、デブコンテナを8個ぐらい立ち上げて、それに順番にこう、指示を与えつつ、巡回してるっていうのを言いますけどね。
え、
う、 彼はちょっとだいぶすごいんで、僕はその自分の脳がそこについていけない。その、でも、あ、なるほどなって、こ極めたらこうなんねやと思って見てますけどね。すごいな、と思って。
なんか、それはそれだけ作るものがあるみたいな感じなんですか？
そうですね。だからやっぱ、タスクが、まあ、プロダクトはそんな多くないんですけど、
うん、
やっぱりこう、開発のタスクが多くて、
うん、
今までだとこう、なんて言うんでしょう、こう、順番に捌いていったものを、
うんうんうん、
同時にバッてこう並列で裁けるようになったって言ってこう興奮してる感じなんだと思うんですよね。もろうと思って。
それってもう全部が8並列で出来上がって言うとこう、同時に8個のものができるってわけではなくて、どこかでこう立足していくっていうか。
うんうんうん。
どこで組み合わせないといけないとか、そういう感じ
だ。そういうものは多分順列にしないとダメだと思うんですけど、
はい、
多分結構独立したタスクもあるっちゃあるんですよね。
そうなんですか。
そういうのをうまく多分割り当ててるんだと思うんですよ。中身までちょっと見てないですけど、ただ8個立ち上がってるのを横で見て笑ったっていうのが、
なるほど。
すげえことになってんなっていう、そういう感じがありました、
ね。なるほど。
まあだからなんかそうやって並列でいくつもタスクをね、まあある意味別の人に割り当ててやってもらうみたいなところをこうやらせるのはやっぱりある程度リーダーとかをやったりとか、なんかそういう経験がなんとなく
活かせてる
みたいなのはあるんですよね。
多分そうだと。
うん。
そうですよね。それはまたそのスキルっていうのがありますもんね。
そう。
だから今、新丸さんおっしゃったみたいに、これとこれは別に並列で置いてていいかどうかっていう判断とか、ありますもんね、
うん。
これとこれはこっちが先にできないとダメだとか。
うん。うん、
あと、それぞれにかかるなんか見積もりとかが来るとなんか破綻しますしね。なんか、そういうのとかおっしゃる通り、リーダーとかの経験とかが生きてるんでしょうね、多分。
うん、だと思うんですよね、
うんうんうん、
人間のスタッフの人に振るときはそんなに早くできないから、うん、ある程度こうなんですかね、レスポンスが返ってくるまでちょっと遊びっていうか猶予があるじゃないですか。
確かに
AI エージェントそれがないんで、ボンボコボンボコ、次何しますか、次何しますか、これどうしますかっていうのが8つからやってくるってなると結構大変だろうなと。
そうです、こっちが破綻しますよね。
そうですね。
そうそう、
ワンコそばみたいになっちゃう。
そうです。
いや、ほんとそうですね。
いや、ほんとそう。だから、それ最初はすごいドーパミン出て、わーってやるんですけどね。疲れて、どっかでしんどくなるっていう。まあね。
まあ、でも、ほんと、その SNS とか見ると、割とそういうノウハウを、こう、大々的に出して、
うんうん
うんうん、それがなんかこう、割とインプレッションを集めるみたいな。投稿があって、で、それはまあ、それはそれ、自分たちは自分たちで切り分けができればいいんですけど、やっぱり中にはそっちに引っ張られて、自分も使ってはいるんだけど、すごくシングルタスクしかやってない。でもこれは良くないんじゃないかみたいな、もっと、ちゃんとやらないと、並列やらないといけないんじゃないかっていう焦りを持つっていう話も聞くので。
わかる。
なんか、わかりますわ、その気分。
だその辺がまさにこう、自分たちはどうするのかっていうのは、改めてこうしっかり持っておかないと、
いや、確かにそうだな、
うん。
うん。なんかいい話になってきたな。
いい話になってきましたね。
いい話だし、すごい本質的な話になる。
うん、
うん。でもやっぱそうですよね、ほんと。どうしたいのかとか。
うん。
そうですよね。なんか、センチメンタルになってきましたけど。
じゃあ、センチメンタルになったところで、今回はこれぐらいにしておきましょうかね。
そうですね。でもなんかまた1年後ぐらいに話すと面白そうですね。うん、
そうですね。はい。また、そうですね。まあ、次回は竹田さんも交えて。
そうですね。ぜひね。
ですね、はい。また4人でお話しできるといいですね。
いや、でもいろいろ話せて、ちょっと、はい、整理できたとこもあるし、
うん、
案外自分で思ってなかったとこもあったりして、
うん、
すごく良かったです。
うん、ああ、良かったです。めっちゃ面白かったです。
いやー、良かった。ありがとうございます。
会社、ね、環境によって どういう風に使ってるかみたいなのって、ほんと違うんで。なので、本当ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。まあ、なんかこういうのが話せるのがやっぱり面白いですね。
うん、うん、いいですね。うん。うん、いやー、よかった。
じゃあ、今回の収録はここまでにしたいと思います。今回のゲストは、クリューさんと大村さんのお二方でした。では、お二方、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。